一般質問、地域産業活性化への支援。藤田正美議員、創造、渡来郡選出。質問、郡部では雇用の場が少ないなどの理由により若者が流出し、経済規模も縮小しています。そのため、地産多消、地産外消といった地域の資源を地域で加工し、それを他の地域で販売し、地域外から資金を呼び込み、地域内に投資するための環境の整備や支援体制の強化が必要と考えますが、県としてどのように取り組むのか伺います。回答。地域資源を活用した取り組みがビジネスとして成功し、地域産業として発展するためには、地域内だけではなく、地域外への販路拡大による売上の確保が大きなポイントとなることから、商工団体、金融機関などとの連携を深めつつ、事業者の新たな販路、市場の開拓を促進していきたいと考えています。写真、三重の一品会、大阪千里中央駅。写真終わり。その他の質問事項。野呂県政2期8年の総括、ほか。特定鳥獣保護管理計画。永田隆久議員。新生三重。亀山市選出。質問。獣害対策で狩猟対象となるニホンジカとイノシシについて。ニホンジカは第2期特定鳥獣保護管理計画に基づき、捕獲頭数制限などを緩和していますが、猟期の延長は計画に盛り込まれていません。また、イノシシは計画自体がありません。猟期の延長に向けたニホンジカの計画変更と、イノシシの同計画策定についての見通しを伺います。回答、ニホンジカの捕獲実績は大幅に増加する一方、生息数も増加し、イノシシについては農林業被害が依然として高い水準のまま推移しています。このため、3月15日までの猟期延長を盛り込んだニホンジカの計画変更やイノシシの計画策定作業を進めており、12月中に公聴会の開催と審議会への諮問を予定しています。用語解説。特定鳥獣保護管理計画。平成11年6月の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の改正により創設された制度で、都道府県が顕著に増えすぎたり減りすぎたりした野生鳥獣の地域個体群について、科学的、計画的に保護管理することで、適正な個体数に導くために作成する計画。三重県では、ニホンジカの特定鳥獣保護管理計画、第1期、平成14年度から平成18年度、第2期、平成19年度から平成23年度を策定。用語解説終わり。その他の質問事項。知事2期の総括、ほか。県の薬物対策。山本勝議員、自民未来、桑名市、桑名郡選出。質問。野呂県政での取り組みの中で残された課題の一つに、薬物対策のさらなる強化が挙げられます。民間では、NPO 法人の三重ダルクが、薬物依存者が集まり、共同生活を行い、社会復帰を目指す。リハビリテーションセンターの運営などの活動をしていますが、運営は厳しい状況です。このような取り組みに対し、県ではどのような支援を行っていますか？回答。薬物依存からの回復を支援するためには、同じ経験を持つ人たちの集まりである自助グループの果たす役割が大きいと考えます。県では、三重ダルクが運営する小規模作業所への補助金交付や、グループホームの運営に対する一部負担を行うほか、研修会の共催などで連携しています。その他の質問事項。教育問題、学力低下、いじめ問題、ほか。CIO 補佐業務の成果。稲垣明義議員、新生三重、四日市市選出。 質問。県議会が行った情報関連予算の効率化、適正化を求める提案以降、県は情報システム全体契約額の7割以上を占める運用保守費の削減に努めてきました。また、昨年度から情報統括責任者、CIO 補佐業務を委託し、一層のコスト縮減や運用の効率化、適正化に取り組んでいますが、その成果と来年度以降の新たな取り組みについて伺います。回答。情報システムの予算にかかる審査体制の強化によるコスト削減の取り組みなどにより、今年度の大規模なシステムの運用保守費は、前年度より4億8000万円減少しました。来年度以降も引き続き CIO 補佐業務を委託し、IT 投資管理体制の強化を図っていくことを検討しています。用語解説。情報統括責任者、CIO 補佐業務。CIO 補佐官とは、専門的見地から IT の効率的・効果的な利活用に関する提案・助言などを行う組織における IT の責任者を補佐する人材のこと。県では CIO 補佐官と支援スタッフによるチームでの支援を CIO 補佐業務として委託。用語解説終わり。その他の質問事項。三重県の未来。障害者雇用対策、水谷隆議員。自民未来、いなべ市、いなべ郡選出。質問。県内の民間企業における障害者実雇用率は、全国平均を大きく下回り、昨年に引き続き全国最下位となっています。これは今後の景気の行方が不透明で、企業が新たな人材の確保に踏み切れないことも原因の一つと考えられます。県内の障害者雇用状況に対する認識と、雇用状況を改善するための平成23年度以降の対策について伺います。回答。県として障害者の雇用率が低いことを重く受け止めています。今後はこれまでの取り組みに加え、新たに障害者雇用に関するノウハウを取得する事業や、企業が求める人材を育成する事業などを行う予定です。今後とも関係機関と連携し、雇用率未達成企業への働きかけなど、雇用促進への取り組みを一層強化していきます。その他の質問事項。スポーツの振興ほか。地域医療支援センター、仮称の導入を。前田剛議員、新生三重、津市選出。質問。国は来年度予算において、地域での医師不足や偏在解消のため、医療機関への医師の配置調整などを行う地域医療支援センター、仮称の各都道府県への設置支援を予定しています。設置先の病院に依存することなく、緊急対策として設置した県の医師確保対策チームも統合して、県主導で来年度にもセンターを設置すべきです。回答。国が示す計画案を活用しながら、関係機関と連携し、効果的な医師確保と地域への適切な配置が行われる仕組みを早期に構築していきたいと考えます。また、医師確保対策チームによる医師への招聘活動なども含めた総合的な仕組みとすることで、迅速かつ効率的な医師確保に努めていきます。その他の質問事項。緊急雇用・経済対策の充実を、ほか。RDF 焼却発電事業、奥野英介議員、自民未来伊勢市選出。質問。固形化したゴミを焼却し、その熱で発電する RDF 焼却発電事業は、平成32年度まで事業が継続されると聞いていますが、市長では度重なる費用負担増や、事業終了後のゴミ処理問題など、今後の対応に苦慮しています。事業期間が残り少ない中、市長官でゴミ処理能力の空いた容量を活用するなど、 県が市長に対して、より広域で調整するような働きかけをしてはいかがですか。回答、広域合併後の市長のゴミ処理施設などの再編や、地域単位での広域的処理など、市長の状況に応じた新たな処理方式が検討、選択されるものと考えます。平成33年度以降の適切なゴミ処理体制が構築されるよう、市長間の調整や技術的支援を行うなど、県の役割を十分に果たしていきます。その他の質問事項。国民健康保険の広域化、ほか。条例に基づく農業振興策、藤田芳美議員。新生三重、鈴鹿市選出。質問。国際的な自由貿易の流れの中、国内農業の競争力強化を図ることが喫緊の課題となっており、県として実情に合った地域農政に取り組むことが必要です。三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例案には、地域の特性を生かした食を担う農業及び農村の活性化に向けた支援と明記されていますが、地域の活性化に向けた支援をどのように進めていきますか。回答、地域の実情や特性を踏まえ、地域自らの活動を育て伸ばしていく施策展開が重要です。そのため、農業改良普及など専門的知識を有する職員と関係団体などによる支援体制を整備し、技術的援助や情報提供などを行い、地域自らの目指すべき姿やその取り組みを支援することにより、地域課題を解決し、農業や農村の価値向上を促進します。写真、農事組合法人でのあられ加工作業。写真終わり。その他の質問事項。地域産業振興ほか。松阪肉の輸出。武上正人議員、自民未来、松阪市選出。質問、松阪牛をより広め、世界ブランドにするには、海外でも食べられる体制を作ることが必要ですが、輸出には一体の低温施設内で、決められた大きさまで加工処理するなどの衛生基準を満たさなければなりません。松阪食肉公社はその基準を満たしておらず、老朽化も進んでいます。県が近隣市町との調整役となり、輸出ができるような施設整備を目指すべきです。回答、将来新たな整備が必要と考え、昨年担当部に検討を指示したところであり、次の知事に期待したいと考えています。本県の食肉生産流通の業界全体では、輸出への議論が十分になされているとは言えませんが、松阪食肉公社に対し、施設整備の意向などを確認し、その結果を踏まえて、今後の食肉センターの在り方について議論していきます。その他の質問事項。産業構造の転換と今そこにある危機、ほか。三重武道館の今後の運営、船橋博之議員、新生三重、津市選出。質問、老朽化が進む三重武道館は、これまで県と津市が運営を支援してきました。津市拠点スポーツ施設エリア構想では、武道場整備が予定されており、今後、三重武道館の県単独支援による運営や、県と市の共同建設など、様々な運営形態や整備方法が考えられます。構想の進捗状況も考慮した上で、武道振興の中心的施設の整備について、決意を伺います。回答、平成23年度に武道館を含む県全体のスポーツ施設の効果的な配置を念頭に置いた県営スポーツ施設整備方針の改定を予定しています。津市の構想については、今後整備方針改定の検討と合わせ、県の関与のあり方を市と協議しながら検討していきます。その他の質問事項。 障害者福祉施策ほか、島病院の指定管理者移行に伴う諸課題、山本紀一議員、自民未来、島氏選出。質問、島病院の指定管理に向けて、地域医療振興協会が提案した計画書では、救急総合診療科を設置し、7、8人の医師を配置するとありますが、その具体的内容について伺います。また、平成24年4月から協会による運営となる予定ですが、協会の現地事務所を早く開設し、少しでも地域に溶け込み、住民と触れ合うことが大事だと考えますが、いかがですか？回答、幅広い分野に対応できる総合医を中心にした体制が示され、平成26年度には24時間365日対応できる二次救急医療体制を整備するとしています。地域の医療関係機関との調整などに相当の期間や労力が必要となるため、早い段階で現地事務所を設置し、協議を頻繁に進めることが望ましいと考えます。写真、県立島病院、写真終わり。その他の質問事項。海と地域振興。子ども手当の地方負担。中川康弘議員、公明党、四日市市選出。質問。知事はこれまで子ども手当は国の責任により行うべきであり、地方負担は認められないと述べていますが、今こそ全国知事会の子ども手当子育て支援プロジェクトチームのリーダーとして国を変え本気にさせる決意を示すべきです。回答、生存権の保障などに関わるものは全国一律で行う国の役割であり、地方に負担を求めることは現政権の掲げる地域主権が一丁目一番地という理念と合致しません。難しい課題ですが、しっかりと対応していきたいと考えます。新規高卒者の就職希望実現に支援を、真由美俊夫議員、日本共産党三重県議団、津市選出。質問、新規高卒者の就職内定状況は厳しく、特に普通科の高校生の就職内定率は専門学科に比べて低くなっています。就職することは社会に出て自分の居場所を見つけることにもつながります。改善に向けた県の対策を伺います。回答、就職に課題のある高校に就職支援相談員などを重点的に配置し、進路相談や求人開拓を進めています。また、学校の進路指導担当者と企業による就職情報交換会を開催していきます。